ハレルヤ。今朝と違う、ね、証しを、たくさん話すことがあるでしょう。証しというよりもね、本当はメッセージをしていただいたらいいんですけど、恵まれますね。神様、本当に癒し主でありね、すべてをご存知ですので、安心して委ねられる心強いお方ですね。皆をあがめます。それでは、この午後に、御言葉からお分かちしたいと思います。新型コロナウイルスもずっと、ね、言い続けていますし、見たり聞いたりずっとしてますので、ある意味では、飽き飽きしてくるような、一つの、課題というかのだと思いますけど、だけどやっぱりこの影響って甚大だと思うんですよね。なんせ世界レベルの大問題、大課題ですから。そして、ただね、病気、疫病、それから公衆衛生学上の問題とか医学的な分野のことだけじゃなくてね、もっと経済、世界経済全体を巻き込んでるし、それから安全保障にも関わってる。あらゆる分野にね。だから、この及ぼしている影響力ってとても大きいと思います。で、ただね、私ずっとこう見ながら考えながら、このコロナウイルスが一つの契機になって、世界観とか価値観の違いで、コロナウイルスを受けた国の考え方に、政策なりね、また社会の仕組み、それがとても大きく変動してるなっていうことを思うんですよ。つまり根本的な考え方がどうかということによって随分違ってくるなと思います。例えば、アメリカと中国を両陣営の、旗頭みたいに考えてみるとね、全然対応の仕方も違うしね。で、国民が、例えば中国のような強権的な発動をしてね、あんなこと、そんなこの無理やりっていうふうに思うんですけど、やってしまいますよね。つまり共産主義の全体主義的な考え方、イデオロギーのもとではそれをやってしまう。やる、要するに国家観というのがあるからですよね。だけど私たち日本も含めてね、自由主義の国、世界中にたくさんありますけど、やっぱり、一人一人を重んじて自由というものを重んじる、それから一人一人の人権を尊厳、それを認める、そういうイデオロギーに立つ国とはえらい違います。例えば日本なんか極端ですね。全部要請ですからね。法律で 強行的に、しないっていうか、できないというかね、えらい違うと思うんですよ。そういう価値観とか世界観の違いというのはまざまざ考えさせられた。今もそうですけどね。これが一つの、根本的なそういう考え方の違いから出てくるのかなと、つくづく思うんです。アメリカと中国の力がこう伯仲してくればするほど、世界の構造って、ね、大きく再編されていってますね。今もそう、動きがもう進んでますけど、で、私たちそういう中で何が基本で根本かということを捉えなければいけない。私たちもそういうさなかに生きてますからね、波に現れてるわけですけど、で、そういう中で何が一体このある意味で戦い、人間を取り巻く戦いの中で何が根本なのかということを捉えなければいけない、で、そう思います。で、今日は戦い、神様の戦いについてこういうタイトルで話します。三層の戦い。層は層別の層ね、1層、2層、3層とか重なってる。3層の戦い、あるいは3レベルの戦いって言ってもいいかもしれませんけど、3段階の戦い。 ね、言っていいかもしれませんけど、出エジプト記の17章の8節から15節、ちょっと長いんですけど、この箇所から一緒に見ます。ここに、アマレク人というのが出てきます。イスラエルとアマレクが戦った戦いのことが出ています。でそこから三層の戦いを私これから話します。じゃあ、交互に読んでいきましょう。8節から16節。はい、まず私がねさてアマレクがレフィディムに来てイスラエルと戦った。ヨシアはモーセが言った通りに行い、アマレクと戦った。モーセとアロン、そしてフルが丘の頂に登った。モーセの両手が重くなったので、彼らは石を運んできて、モーセのもとに据えた。モーセはその上に座った。アロンとフルはモーセの手をそれぞれ両側から支えた。モーセの手は日が沈むまでしっかりと支えられていた。主はモーセに言われた。このことを書物に書き記して記念とし、ヨシアに読んで聞かせなさい。私はアマレクの記憶を天の下から完全に消し去る。言った。彼らは主の御座について背いて手を挙げた。主はいよいよアマレクと戦われる。ここに戦いが起こったことが出てますね。アマレク人とそしてイスラエルですね。最初の最初書かれてあった戦い、それはねヨシアが、将軍隊長になって、そして地上戦をしてるんですよね。平地ですけど、でそこでアマレクの軍隊と戦ってます。これは戦争なんですよ、まさしくね。いざこざじゃなくて戦争なんです。でその戦いをしている箇所が今載ってましたね、最初のところにね。でアマレク人ってどういう人かというと、創世記の36章の16節を見るとね、これはエソウの子孫であることが分かります。ヤコブの、双子の兄弟、お兄さんエソウ、このエソウの子孫であることが分かる。そうするとこれはね、契約の民、約束の民といつも敵対する、ね、そういう勢力なんですよね。その一つです、その民族の一つで。現にアマレク人っていうのはこの最初の戦争があった時からずっとイスラエルと敵対してきました、行きました。でその戦いの最初、このような形で展開されたわけです。で今のこの状況はね、どういう場面でそうなったかというと、イスラエルの民がエジプトから出てきましたね。そしてまっすぐ行けばね、10日か2週間ぐらいでまっすぐ、カナンの地に入っていったんですけど、そうならなかったわけです。なんせね、430年もエジプトで奴隷生活してた、奴隷工場が染みついてた。とても戦うとかね、勝ち取るとかそんなことはできなかったわけです。だから神様はその奴隷根性を全部取らなければいけない。そしてイスラエルが一つの民族、しかも戦って勝ち取るというそういう整えをさせるためには荒野を通さなければいけなかったんですよ。不平不満、不従順、不信仰、それをね徹底的に神様の前にもう対処される。だからエジプトから出た成人男子はみんな死んだんですよね。滅ぼされて不平不満の中で。 新しい次の世代がそれを担っていってカナンの地を攻め取る。でエジプトから出て、そしてずっとシナイ山の方、つまり南下してた。でそのすぐの途中のところにあるレフィディムという、まあ、場所だったんです。これレフィディムというところでなされたと。でアラノっていうのは水もなければ食料もないんですよね、何もコンビニとかなくてね、で何もないところですから、だから、まあ、喉が渇く、カラカラになる。それでやっとレフィディムに来て神様が岩から水を出させて、そして水を満たしました。いつのためにね、もう、水を飲んでほっとしてね、やれやれと、あやっとここまで来て水を飲めたってね。でそういうところにアマレク人が攻めてきたの。アマレク、ね、戦争を仕掛けてきたっていうことです。それで、モーセがね、若いヨシュアに指導させて、そしてアマレク人と戦うために送り出した。バトルしてた、したんです、そこでね。まあもちろんね、その戦いっていうのは子供のちゃんちゃんバラと違うからね、もう本当に剣で切って槍で刺してみんな血を流して死んでいったわけですよ。バタバタバタバタ、敵も味方も入り乱れて、だからもう本当の戦争です、これは。でそういう中で地上レベルの戦争がまず戦いが起こりました。でこのヨシュアが指導して戦った戦いっていうのは、それは戦闘ですね、戦闘。これから話す三層の戦いはね、三つのレベルの戦いがあるんです。その第一番目が戦闘レベルの戦い、具体的に目に見える形で。私たちこの地上においてね、クリスチャンっていうのは、兵士なんですよね。神様の兵士、矢も王もなくね、ある意味では、皆さんね、常在戦場という言葉を知ってますか。常に戦場にありっていう、ね、常は常ですね、在は存在の在です。常在戦場、常に戦場にあり、つまりね、いつも戦いの場に臨んでいるという自覚、気前を持って生きるっていう、常在戦場って言います。でまさにこれですよ。これ私たちはね、地上レベルの、戦闘というのを、好むと好まざると問わず強いられています。ある意味においては、ここに地上で生きている限りにおいては、その戦いの場に置かれてるんです。で私たちが戦う戦いはアマレク人じゃないんですよ。もっと強力、サタンですから。相手はサタンはアマレク人よりも力もあるし、またずる賢い、狡猾だから、もっと強力な敵と私たちは戦ってるんですよ。常在戦場です、まさにね、私たちはね。だからそれを強く意識しなければいけません。今現在ね、世界中が大きな戦いの中に置かれているのは、まあとりあえず、みんなが分かる形では新型コロナウイルスですよね。で新型コロナウイルスは、毒性は弱いと言われているし、そうだと思います。まあ今それでも118万人以上の方がね、世界中で亡くなってるから、もちろんね、弱いって言っても全然弱いわけじゃないんですけど、だけど、私たちはね、歴史上たくさんのウイルスの中に、この戦いを強いられてきました、人間はね。でペストですね、黒死病って言われてますけど、テペストはね、何時間にわたって流行しました。で最初流行したペストで、まあ統計的に正しくね、取ることが昔ですができなかったから、かなりね、言う人によって違いますけど、ある人は2億死んだとも言っています。 1億という人もいるし、いろいろあるんですけど、まあ、とにかくね、何百万単位の話じゃないんですよ。もう億単位、億単位でペストという一つの病原菌によって死んでるんですよ、この地球上の人間は。それから天然痘っていう、ね、それもありましたね。天然痘でも5000万、6000万ある人は7000万、そういう人たちが死んでるって、死んだと言ってます。新型インフルエンザたくさん起こりました、今まで。スペイン風邪とかね、香港風邪とか、いろいろ起こりましたけど、それでも何千万単位ですね。何時かありましたけど。だから、新型コロナウイルスはね、そういう意味では、そこから比べるとね、数字だけ見てどうのこうのじゃないですか、そこから比べると確かに毒性はそんな強くはないけれども、感染力はすごいですね。だってあっという間に世界中に広がったでしょ、まあ、昔もちろんね、昔と違って人の交流も激しいしね、とにかく移動が激しいですから、飛行機も飛んでる、バンバン飛んでるしね。だから、まあ、速いスピードがあることは確かですけど、だからそれでもこの感染力はすごい強いですね。そして衰えない、これが頭に来ることには、ね、なかなか衰えないしね、まあ、増殖しますね。だから決して、新型コロナウイルスは甘く見てはいけないんですけど、だけど、確かに、極端にね、不安や恐れに駆られる相手では確かにないとは思います。だけどよく私たち考えましょうね。新型コロナウイルスはいろんな、さっきも言ったように経済とかね、この安全保障のことまでいろいろ影響を与えてはいますけど、それは目に見える現象の話ですね。だけど私思いますが、新型コロナウイルスが一つの契機になって、何かね、霊的な問題がやっぱり背後にあると思いますね。これだけの影響力を与えて、そして被害の程度からするならば、私たちね、こんなに恐怖に駆られて閉じこもってしまうほどのものなのかなっていう思いもどちらかとあるんですよね、私としてはね。そこまで私たちを追い詰めていくというかね。だから霊的なものがきっとある。それを私たちクリスチャンは見なければいけない。なぜかというと、私たちクリスチャンは霊的な目に見えない世界のことを知ってるからです。世の人たちは多分そこまで見ないでしょう。霊的な背景はどうだとかね、霊的な影響力はどうなんだとか見ないでしょう。だけど私たちは知ってますから、だからそこまで見なければいけない。私、もうね、まあ、前からそうですけど、新聞、特にね、国際政治とか国際的な乱のはかなり丹念に読みます。赤ボールペン常時用意してね、パッパッと整理して、ね、そして牧師会に写真撮って送ったらね、しつこいとかって言われたりね、かなりもうやめなさいとかって言われますけど、それやらざるを得ない、もうね、このパッパッパッとね。もうそれだけね、注視してるんですよ、私ね、こう世界の動きで。皆さんもできるだけ、できる限り関心を持ってほしい。ただのね、ニュースだとかね、それから世界で問題が起こってるから関心を持とうとかっていうレベルの話じゃなくて、その背後にあるものを探るっていう思いを持って、ね、どう動いてるんだっていうね。そしてもっと言うと、神様の時の刻みというものをね、私たちは見ていかなければいけない。なぜならば、終わりが来ることを知ってるから。私たちはね、イエス様が再臨されて、そしてこの時代に生産する、最初に来られた時は救い主として来ました。恵みを携えて全ての人が救われるために救い主として来ました。だけど今度イエス様が来られるときは救い主としては来ないんです。務めはそれは終わったから、今度来るのは裁き主として来るんです、間違いなく。でその時代に私たちは今歩んで、そこに向かってる。だから世界の動きを ただ現象的に捉えるだけでなくて、ちゃんとその背後を見ていかなければいけない。ヨシアの戦いは確かに地上レベルの戦闘ですね。戦闘レベルの戦いだけど、それも私たちはちゃんと見ていくことは必要だ。これが最初の一層目の戦いです。そして二層目の戦い、それはモーセの戦い。モーセの戦いというのは戦術レベルの戦いです。戦闘じゃなくてね、具体的に槍や刀を用いて相手を切り殺したり、そういうじゃなくて戦術レベル、もうちょっと次元の高い戦いです。なぜかというと、さっき読んだところ、9節から11節、ちょっともう一回開けてくれますか。9節から11節見るとね、モーセがヨシュアに言ってるんですよね、私たちのために男たちを選び、アマレクとの戦いに出陣しなさい。明日私は神の杖を手に持って丘の頂に立つ。そしてヨシュアはモーセが言った通り行い、アマレクと戦った。モーセとアロンは、そしてフルが丘の頂に登った。モーセが手を挙げているとイスラエルが強くなり、手を下げているとアマレクが強くなったって書いてますね。多分ね、アマレク人たちはモーセが手を挙げて神の杖を持って手を挙げて祈ってる知らなかったでしょ。全く。だって見えないところにいるんですから、ね、だけど地上レベルの戦いよりももっと本質的な戦いをしてたんですよ、モーセとアロンとフルは。で、モーセは神様の杖を手に持って、神様から授けられた杖を手に持って天を見上げて祈ってたん、取りなしの祈りを、ね、神様力をください、選びの民イスラエルに勝利を与えてください、ヨシアを強めてください、ね、で祈ってたんで、モーセはもう年寄りですからね、疲れてくるとね手が上がる。で、手を挙げているとイスラエルが優勢でしたけど、疲れて手が下がってくるとアマレクが反撃して、そしてアマレクが優勢になったって書いてますね。で、これじゃまずいと言うんで、横にいたアロンとフルがね、モーセの両手を支えて上に持ち上げたんです。で、石も用意してね、座らせたのかってね。で、そのようにして鳥なしの力が弱まらないようにしたら、もうヨシアが率いるイスラエルの軍隊はアマレクを打ち破ったって書いてますね。鳥なしの祈りの必要性、鳥なしの重要性ですね。モーセは万軍の主と、そしてイスラエルの民の間に立って鳥なしたんだ。神様の力が下るように、勝利の光が上から下るように、取り出して祈ったというふうに書いてますね。カナンプレチャーチで4年前から毎年栄町レボリューションっていうね祈りをしてますね。で、その3チームに分けてやってますね。で、私と佐竹さんは、まあ、必ずと言っていいぐらい現地に行って戦いの祈りをするチームの、ね、それぞれリーダー、まあ、他にもね4つぐらいに負けたときは他の、ね、リーダーもいました。それで私たちは現地に行って祈るんでね、ポイントポイント重要なところに行って祈りますけど、今年はなんか2人で行ったんだよね。あ、行っちゃった。 3人だ、ね、で行って祈りましたけど、でそこのチームだけで境町レボリューションをしたわけじゃないんですよ。だからもっと重要なチームがありました。それは賛美チームと鳥なしチームがここにいてありました。もう絶えざる賛美と礼拝を神様にずっとその間捧げてました。高見先生がねリードしながらと。そして鳥なしのチームはね、佐々先生が、チームと一緒にね、もう本当ピンポイントのね 強力な祈り、鳥なしの祈りをしました。この境町の人たち、特にキーパーソンの人たちとかね、それから重要な拠点のための祈りをずっとしましたね。で、それは外側からは何も見えないでしょ、ここでしてる賛美や鳥なしは。だけど、それ非常に重要でしたね。もしここでの賛美礼拝、そして鳥なしの祈りが弱まっていったら、現地で私たちが行って祈る祈りは絶対弱まったに違いないんですよ。それはね、リンクしてるんです。全体、それは総力戦ですか、神様と。総力戦。で、私たちは、その、このチームのね、結合が乱れないように、iPhone で状況を連絡取り合いながらしています。今、ここでこうやって祈ってますとかね、声を合わせてこう宣言しますとかね。全部、鳥なしの力、賛美、神様をの力を下していただくための礼拝の祈り、それは礼拝ですね。それは非常に強力なわけです。で、モーセがしたのはそこだったんですね。そこ、そして現地で祈ったチームがここに戻ってきたときに、全員ここに集まってね、3チームのそれぞれのチームの、ことをこう報告し合いましたね、どうだったかってね。そして私たちはみんなそのことを確信しましたけど、栄町に神様の祝福が確かにあること、そして神様はこの栄町をご自分の支配の中に収めようとされている、神様の勝利がここに必ず、支配する、そして私たちの心の中に平安も来ましたね。ああ、神様なさってくださいっていうね、それとても大事じゃないですか。それはね、目に見える戦闘レベルじゃなくて戦術レベルなんですね。モーセがした戦いはね、戦術レベル、具体的な戦いをどう展開していくかっていう、その場に応じてどう展開していくかということです。そしてこの鳥なしの祈りっていうのは、単に現地で戦ったそのチームに加勢したのではないんです。そうじゃなくて、モーセは言ってみれば参謀長です。アロンとフロは参謀です。だから爆営なんですよ。賛美し礼拝し取り出したで、このチームはね、爆営。爆営って分かる？分かんないですか？作戦本部ですね、要するに作戦本部。だから重要だということがどれだけか分かりますね。で、私ね、思うんですけど、お年寄りの兄弟姉妹、今朝は言いましたけど、年を取ってもね、クリスチャンって生涯現役です。私たち定年退職はないです。退職するっていうことはない。私たちは神様に召されて、そして神の子供とされて、クリスチャンとして歩んでいく、その地上生涯のすべて現役です。社会で仕事したら定年退職もあるしね、退職もありますけど、それもないで、私たちには。だから年取ってもね、最後まで神様の前で勤めることができる、それは祈り。そして祈りも自分のためだけに祈る祈りで終わってしまったら、みっともないですよ、これはっきり言って。みっともない。そうじゃなくて、鳥なしの祈りをできる人にならなければいけないし、今してると思います、皆さんね。鳥なしの祈りをし続けることができるんです、私たちは。どんなに年取っても。例えば声が出なくなってもです。ね、声を出して祈ることができなくなっても、祈りの心を持って神様に叫ぶ、そして取り出す。それはできます。だから、それをしましょう。若い人たちは、出て行って戦いすればいいんです。すればいいんですか。してください。元気あるからね。私もしますけど、元気あるから、ね、してください。お年寄りの人たちはね、 ね、もう歩くのも大変だというふうになるでしょう、だんだん。だけど座ってモーセのように取りなしの祈りはできますよ、いつまでも。そしてそれはとても重要だということです。そして3層目です。第3番目、実はこのアマレクとの戦いというのは地上レベルの 戦闘、それからモーセがした取りなし戦術レベルの戦いで終わったわけではない、終わったわけではないというよりも、もっと究極的、根本的、本質的な戦いがありました。ここには今書いてあった14節から16節を見ると、神の戦いがなされていることがはっきりわかります。読みますね。14節から16節、主はモーセに言われた。このことを書物に書き記して記念とし、ヨシアに読んで聞かせなさい。私はアマレクの記憶を天の下から完全に消し去る。モーセは祭壇を築き、それを主は我が旗と名付けていった。彼らは主の御座に背いて手を挙げた。主はいよいよアマレクと戦われる。モーセ宣言したのに、神様ご自身は言いましたね。アマレクの記憶をこの天の下から消し去る。そしてモーセは宣言しました。主は、神は、いよいよアマレクと戦われる、ね、そう宣言しました。その通りなっていきました。この後、ずっとね、歴史書を読んでいってください。アマレクが随所に出てきます。随所ってたくさんじゃないけど出てきます。それ見ていくと、神様はいつも戦われてるんですよ。神に敵対する勢力であるアマレク人だけじゃないんですけど、他にもたくさんいましたけどね。アマレクと戦ってる。私がちょっと調べた限りで、一番最後にね、アマレク人が、モーセに、イスラエルに敵対して戦っている記事が、第一歴代史の4章の42節と43節に書いています。まあ、開かなくていいですけど、そこはヒゼキヤの時代ですね。ダビデの後、王様たくさん立ちましたけどね。イスラエル、ダビデ、そしてソロモン、そしてたくさん南北に分かれた、ね、王朝とかたくさん王様が立ちました。そのヒゼキヤの時代、神様に全王と言われたヒゼキヤ、その時代にシメオン人が、アマレクがも含んでいたこのエドム人、ね、エソウの子孫ですから、アマレクはね、でエソウの子孫、エドム人の領地セイル、南の方ですね、視界の南の方、セイル、そのセイルに生き残っていたアマレク人を打ち破ったと書いてます。生き残っていたんですよ、ね。どんどんアマレクがね、このイスラエルに叩かれていってね、そして、エドム人に与えられたセイルの地で生き残ってって、やっとのことで、その生き残っていたアマレク人を打ち破ったって、ね、書いてある。それが一番最後だと思います、多分ね。旧約聖書の書かれてある記録では。すでに神様はご自分に敵対する勢力と戦われている。で、その神様は私たちの神様です。逆に言うと、私たちは神の陣営に属してるんです。教会、クリスチャンは。一人一人のクリスチャンは、そして全ての神の教会は神の陣営に属しています。大体、神様はね、天上でもう圧倒的な勝利を取りました。神様に反逆したルシファーを追放して地上に投げ落としました。サタンと言われましたけど。言われてますけど、で、神様は今ね、サタンを泳がしてる、泳がしてるんです、ね、最後に裁くまで少しお前の好きなようにしていいという期間を与えてます、期間。だけどやがて神様はサタンを滅ぼされる、決 底的なサタンの牙を抜きました、十字架で。でゲヘナというのはね、ゲヘナというのは人間のために作られたものではないです。本来はそれはサタンを最終的に裁く場所です。だからもう定まっている、つまり決定的な勝利を神様は収めてるんです。もうそして私たちは神様の陣営に属するもの。神様の戦いはそれは戦略レベルの戦いです。戦いというのは 3段階ある、ね、地上で目見える形でバトルするのがそれが 戦闘です。戦闘レベルの戦い、そしてモーセがした戦いは戦術レベルの戦い、そして神様がして決定的な勝利を収める戦いは戦略レベルの戦い。それはもう地上のレベルのことじゃなくて、目に見える戦い、目に見えない戦いも含めて地上レベルのものじゃなくて天上レベルの戦いなんですよ、神様の戦いは。だから根本的なところで神様は勝利を抑えてる。でそれに私たちは預かってるんです。神様の勝利に、イエス様の勝利に。そのことをね、絶対私たちは忘れてはいけません。私たちがどんなことがあっても神様の陣営に属しているものだ、神様の勝利の側にあるものだということを、ね、絶対忘れてはいけない。だから今のようなこういう状況の中にあってもね、もちろんね、警戒しなければいけないですよ。だけど必要以上に不安に陥ったり、ね、恐れにこう囚われたり、もうダメだって言うんじゃなくて、絶対私たちは神様の勝利の陣営にいるんだという確信をね、もう握りしめなければいけないですね。どうぞそのことを覚えましょう。これは、決してね、なんていうんですかね、こう理論的なことを私が喋ってるんじゃなくて、これは現実です。私たちが生きている現実です。どうぞ心に留めましょう。そして私たちは一人で、ね、孤独の戦いを知られているわけじゃないんですね。お互いに取りなし合って、そして、戦いを進めていくチーム、総力戦のチーム、そして何よりも神様ご自身がもう勝利を収めた戦いをなさっているということをね、覚えましょう。アメン。じゃあお祈りします。アレリア主の皆をあがめます。私たちの神様は